川口京吾ブートラジオ。
あのちょっと前にさ、
はいはい、
ウクライナの、
はい、
今紛争をやって、ねうん、おりますけど続いておりますけれども、はい、ウクライナ兵が、
うん、
電気自転車といいますか、
お
ー
お
ー
お
ー電動付き、
うん、
自転車を、
うん、
使って、
うん
まあ、いろんな作戦を遂行していると、うんまあ、要は敵国ウクライナからの熱探知であるとか、
うんうんうんうん、
またその通常バイクなどで偵察すると、
うん、
音でね、
うんうん、
こう敵に察知されてしまうところを、うんまあ、ほぼ無音で、
はい、
こう任務遂行できるっていうところから、
うんうんうん、
ちょっとだけ、
ね、
そうそうそうそ
う、
あのウムさんがさ電動自転車をその前の週あたりに欲しいみたいな話からの流れだったんですけど、
うんうんうんうん、
その時にちょっとイーロン・マスクの話出て、
うん、
僕ちょっと間違えちゃったんで、
うん、
訂正も兼ねてお話しさせていただきたいんですけど、
はい、
ウクライナで大量の、まあ、兵士一般の方も含めて大量の通信基盤を、
うん
必要とする動画を、
うん
まあ、いろいろこう配信してるじゃないですか今、
うんうんうんうん、
あれなんでできてるかと言いますと、
うん、
それはアメリカのテスラ社の CEO、
うん、
イーロン・マスクさんの、うんまあ、おかげというか、
はい
力が大きくて、
うん、
イーロン・マスク氏が設立したスペース X ってご存知ですか？
うん、いや、わかんないですね。
人工衛星による通信も、
はいはい、
これを利用できるからなんですよ。
なるほど、
はい、
普通だったらね、その国のなんかそういうとこ攻められたら電波が飛ばなくなったりとかしてるのを、
はい、
それを使えるようにしてるとか。
そうなんですよ、
うん、
でそれスターリンクっていうのは、
はい
高度、数百から数千キロの地球の軌道上に多数の通信衛星を、うんうん、本当に打ち上げてるんですよもういっぱい、
うん、
で地球上のどこからでもブロードバンドのインターネットアクセスを提供するサービスっていうことなんですけれども、
うん、
紛争とかさ、
うん、
そういうのにおいて、うん、いろんな作戦に通信ってなくてはならないもんじゃないですか、
はい、
お互いやっぱり、
はいはい、そうですよねその情報戦みたいなのありますからね
情報戦が
絶対ね、
うん、っていうニュースもあるでしょ、
はいはいはい、
それに、まあ、一役も二役も勝っているのがまあ、このイーロン・マスク大先生っていうことなんですよ。
へえ、
はい、
すごいね。なんかでもなんか想像できるけど想像できないですよね。宇宙のそのそんな先空の先にそういうものが今大量にあるわけでしょ。
そう
でそう軌道に乗せてるんでしょ。
そう
それどうやって乗せんだとかって分かんないじゃないですかもう、
うん、
でもすごいやってるわけ。中国とかもきっとそういうのものすごいやってるわけでしょ、
うん、
いやーすごいですね本当に、まあね、のろしを上げてた時代と変わりましたよね
だいぶ
変わりましたよね
本当ね。
はあそうなんですね。
そんなことがあったっていうね。
へえ、ね、いやなんかでも物価も上がって
大
変ですよねそのね食べ物
その話しますか
小麦が高いとかね
最近さ、
うん、
俺そういう系の勉強すごいしてて、
うん物価
物価であるとかさ、うん、FOMC とかさ、
うん、何ですそう
それ消費者物価指数
とかさ、はあ、日本語で聞くと聞いたことあるんですね、うん、
ああいうの結構勉強してるんですけど、うん、どうなるんですかね
いや俺勉強してねえから勉強してる人からちょっと教えてもらえるかと思ったら
いやいや分かんないその言えるほどラジオで言えるほど
ああ
全然学んでないですけど学び足りてないですけど、
うん、
だってさ日本はさ、
うん、
デフレ脱却だみたいなことさ、うん、ついこの間まで言っててさ、
うんうんうんうん、
で今日本ってまだデフレですよ、
ね、デフレですね。
デフレなのに、
うん、
物価上がってんじゃないですか、
うんうんうん、
で日本経済とものすごい影響を及ぼしてる、
うん、
アメリカに至っては、
はいうん、
今度インフレ
がすごくて超インフレですよね今ねアメリカ
金利をさどんどん引き上げてってんじゃないですか、
う
ん、
そうですよね。
で円はどんどん売られて、
うん、
円安で、
うん、
ちょっと前とかすごいことになってたじゃないですか、
うんうんうんうん、
もうこの番組収録なんで今状態がね何円か分かんないですけど、
うんうん、
130円の後半ぐらい行ってたでしょ、ね、
そうそうそうそう、
150円いくかもみたいな話もあるんじゃないですか、
うんうんうんうん、
いやすごいですよね、いやすごい
本当に、いや
何十年ぶりらしいですよ本当に、あ、
そうね、みたいね、そのね、いやでも本当すごいよね、今日もニュースでちょっとね見てたけど、そのまあ選挙とかあるとき、
はいはい、
もう経済対策、
うん、
どうするのかっていうのがまあ論点になってくると、
日本でですか、
うんうんうん、だけどなんか明確にこうしたらいいっていうのが全くないっぽい感じもあって、
あ、岸田さんが
とか、その みんなが思ってこうしなるといいねと思うんだけど、なかなかそれがうまくいかないだろうと、
あ、
うん、
だってずっと基本的には借金してるわけですよね、
そうですそうですそうですそうです、
あ、で俺思ったんですけど、
うん、
この番組でも言ったかもしれないですけど、前にちょっと半導体の話しましたよね、う
ん、しましたね、どこだっけあれ、もうほとんど、
はいはい、台湾のメーカーとか、台湾が、ね、まあ、だから、ね、てて半導体結局なんかアメリカとかがいいわけですよ、
うんうんうんうん、
で今もさ、自動車、
うん、
新車販売滞ってる理由はその半導体不足っていう、
そうですよね、言いますよね、
まだ続いてて、
うんうんうん、
でもその半導体もさ、
うん、
昔は産業の米って言われてて、うんうん、まあ、絶対なくてはならないもんだから、うんうんうん、で今でもそうですよね、
うんうんうん、
携帯電話から洗濯機から冷蔵庫から入ってないものないぐらいのものらしいんですけど、うん、かつてはですよ、うん、本当に我々の要は父親世代が現役で働いてたような時は、
うん、
日本って半導体でリードしてたらしいんですよ、
ね、大国でしたよね、
そう、そう、うん、だそのなんかデジタルに世の中が世界が移行するときにやっぱ出遅れちゃって、挙句の果てにはさ、2位じゃダメなんですかっつってさ、やっぱ1位取んなきゃダメなのよ競争社会って。
いや本当そう、本当そうなんですよね、なんか現状維持とかじゃダメなんですよね、もう上にどんどん上に狙っていって初めて成立するみたいなところあるじゃないですか。
それがなんかその資本主義社会における健全な競争社会の原理っていうところでずっと来て、なんかこう、まあ、日本にしか住んでないんで俺何とも言えないんですけど、ロハスとかさ、なんかこう価値観をさ、もっとゆとりをとかさ、なんかこうゆとり世代 Z 世代とかさ、その次何世代になるの、アルファ世代とか
とかなんのかね、
まあなんかそういう中で、結構世界のスピード感っていうところと、なんか違うところにもう来ちゃってんなみたいな、
そうですよね、
思いますよね、
あとその結婚をねしたくない人とかの割合もすごいじゃないですか、日本って今知ってます、若者で、
あ
ー、なんかデートしたことがないとか恋人がいない人が、まあそのいろんな事情があると思うんですけど、まあ、なんかあんま期待ができないっていうね、国とかに思ってんのかもしれないとか、
あ、要はなんか国の未来が先行きが見えないから、あんま結婚してもみたいなこと
なん
ですか、そういうのも繋がるの、
そういうのもどっかであるんじゃないかなと僕はニュースを見ながらね、そういうなんかみんな若者はそういうふうに思ってる国になってんのかなとか思いましたけどね、だからね、
あ、
うん、
いやなんかグローバルかグローバルか言われてるけど、なんか日本って結局日本で死にたいみたいな人多いでしょ、昔のさ、連合赤軍のさ、人たちもさ、なんか日本に帰ってきて収監されたりしてんじゃないですか、
まあまあ、そうだね、
あれってまあいろんな事情があるにせよ、日本に帰りたいっていうのも理由の一つとしてあるんですかね、
どうなんで、まあ、ちょっとあるんじゃないですか、その他の地で、ね、骨をうずめるじゃなくて、なんかこの帰ってきたいみたいな気持ちがあるんですか、ね、あるのかもしれないですね、
いや、
あ、
いや、この何、出口の見えない、
いや本当ちょっとなんか楽しい夏休みの話とかしようよ、
いやいやいやいや、俺さ最近ね、でも曲かけるから、最近変態紳士クラブ